時刻は2時12分を回っています。代わってはゲストコーナーです。今日は円つば活動彫刻美術館から学芸員でいらっしゃいます西村里奈さんをお迎えしています。西村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日三木すごい人らしいですね。
あ、そうなんです、うん、あのソフトボールの大会、小学生の大会。
なるほど、はい、いやそれはかなり盛り上がってるんでしょうね。
すごい人で賑わってました、
そうですか、は
い、大きい大会みたいで本当にいろんなところから多分集まってこられてるんで、
うわー、はい、三木暑いですね。
ポカポカですね、
ね、すごい熱い戦いも繰り広げられてるんでしょうね。
そうですね
本当に暖かくて、でこの間あの円つば活動彫刻美術館の、 あの X を見ていたら、うん、河津桜が開花しましたっていう、はい、あの頃この中心部だともう満開から散りかけっていう感じだったんですが、あ、やっぱり水着とちょっとこうねタイムラグがあるんだなというふうに思いました。
そうですね、温度差があるのが、
ね、今河津桜綺麗に咲いてる。
あ、ちょっともう元気ないじゃないですけど、
あのそろそろ
そろそろ散ってきてるかなっていう感じで、
は
い、
なるほど、は
い、今朝あの当家の X の公式アカウントでちょっとお知らせさせてもらってたんですけど、はいはいはい、あの江戸彼岸っていう、うん、あの桜のあれ品目があるんですけれども、はい、それはなんかだんだんちょっとずつ咲いてきてるかなっていう感じで、は
い、ちょっと写真見せていただいたんですが、はい、ソメイヨシノとの違いがほぼ分からなくて、うんうん、あ、これ、まあね、今ねなんか桜咲いててあれこれはもうソメイヨシノかなと思う時もありますけど、うん、江戸彼岸っていう種類、
そうです、
なんか見分け方があるんですか。
なんか調べてたら私もどうやって見分けたらいいかなって思ってたんで、うん、はい、調べてみたんですけど、なんかその花のなんていうんですか、 つぼみじゃないですか、花が咲く根元があるじゃないですか、うんうん、はいはい、の部分っていうんですかね、うんうんうん、あの辺がなんかまるっとぷくっとしてるのが江戸彼岸で、ソメイヨシノはシュッとしたなんか筒状だったらソメイヨシノっていう風に出てきたんで、
うん、なるほどね、色もほぼ同じような色ですもんね。
そうですね、
あの、
う
ん、白っぽい、
若干なんか江戸彼岸がピンクが強いんかなっていう感じがします。
ああ、なるほどね今開き始めたということで、円つば活動彫刻美術館からももう四季いろいろなお花景色が楽しめますもんね。
そうですね、あの、うん、今日この江戸彼岸を見に行ってる時に、はい、あのアセビっていう植物があるんですけど、うん、
アセビ、
はい、アセビっていう植物も、うん、あのこんな感じでなんかスズランじゃないんですけど、そういう系の
これはアセビって言うんですか、はい、いやー可愛らしいお花ですね、
うん、そうなんですよ、
なんか鈴みたいにパーっていっぱいね、
そうです、そうです、これも綺麗に咲き始めましたね。
そうなんですね、はい、そんな円つば活動彫刻美術館の春の展示がスタートしたということですけれども、はいはい、まずはあの美術館についてあのお伺いしたいんですが、こちらはあの野道市出身の彫刻家円つば活動さんの作品を展示している美術館ですよね。
はい、円つば活動は三木町出身の彫刻家です。公募展の日展や日朝展などで評価され、戦後は広島平和記念公園をはじめ東京、沖縄など各地に野外彫刻を多く設置制作しています、はい、また東京にある多摩美術大学の教授を務めるなど後進の育成にも尽力しました。1988年には文化勲章を受章しており、尾道市名誉市民、広島県名誉県民にもなっています、
はい、
尾道駅前の芝生広場や千光寺公園内の作品をはじめ、全国にある作品は現在も人々に愛され続けています。
はい、で今美術館ではね、春の展示春季展円つば活動夢と幻想心の世界というのが開催されてるんですね。
はい、今回の春季展では円つば活動の作品の中から夢、幻想、心といった心象風景を表現したものを中心に、彫刻やあと書の作品なども含めてですね、はい、約59点ほどご紹介しています。
はい、 今回の展覧会の見どころというのはどんなところですか？
はい、心象風景をテーマにということで、うん、自身のその夢の世界で見たイメージだったりとか、はい、幼い頃の情景を追うものなど見ていると自然と心が和らぐような作品が多いです、また人の手がけてない未知のものに挑戦してみたいという夢を語り、制作をする中で新しい独自の表現を見出していった円唾活動の作品をお楽しみいただけたらと思います。
はい、この展覧会具体的にはどういった作品がありますか？
はい、チラシに掲載している幻想という作品なんですけれども、はい、馬の背中にハープが乗っています、ハープは踊るように音色を響かせていて、馬はその音色に耳を傾けている情景を表現した作品です。
ああ、なるほど。
はい、ちょっと分かりにくい、写真じゃ分かりにくいかなっていう感じなんですけれども、あのハープの弦の先にですね、金の塗装が施されていて、
分かります。
あ、おお、よかったです、
写真で今見てます、
ちょっとキラキラと金の塗装が見えるんですけれども、これあの美術館のライト、スポットライトに照らされるとですね、あのキラキラと光ってとても綺麗なので、ぜひぜひあの美術館に足を運んで、その、 あの綺麗なハープの弦を弦の表現を見てもらえたらなと思います。
なんか本当夢の世界のようなね、作品ということで、
はい、
で展覧会あのまたね、会期入館料などお問い合わせ先もいろいろとお知らせいただけますか？
はい、会期は6月7日日曜日まで、休館日は月曜日です。開館時間は、午前9時から午後5時までとなっており、入館は午後4時30分までです。入館料は大人420円、高校生310円、中学生以下と70歳以上の方は年齢が確認できるものをご提示により無料です。広報の道2月号に招待券が載っていますのでご活用ください。
はい、
お問い合わせは円唾活動彫刻美術館、電話番号0848762888までお願いいたします。
はい、癒されに行っていただければと思います。
はい、
さあ、そしてもう水着もね、あの桜の時期、もう恒例のイベントが行われるということで、三木桜祭り、はい、今年もあるんですね。
はい、そうです、あの4月の5日の日曜日ですね、
はい、
午前11時から円唾記念公園内で三木桜祭りを開催します。はい、入場無料で、あの公園内の遊歩道にはですね、約13店舗の飲食や雑貨販売のお店が並びまして、桜を眺めながらの、あのお花見ヨガも今年は新たに、
はい、お花見ヨガ、すごい、
行われます。
はい、
美術館内 と、あと館外ステージでは、三木町内の団体によるステージパフォーマンスもお楽しみいただけます。
はい、
お茶席と抽選付きの桜祭り券も数量限定で前売り販売していますので、詳しくは美術館公式ホームページや SNS をご覧ください。
はい、結構これ売り切れたりしますよね。
去年は早めに売り切れたんで、あのもうぜひ
早めにですね、
はい、
人気なんですよね。
はい、
はい、
あの円唾記念公園です。いや、円唾記念公園の中ではですね、あのさっきも桜 の、 あのご紹介をさせていただいたんですけれども、400本以上の桜が咲きますので、ぜひあの三木の春を知らせる三木桜祭りに皆さんぜひお越しください。
400本、また綺麗なんでしょうね。
もう圧巻です、
ね、
穴場なので
本当ですね、
ぜひ、
はい。そしてあのステージパフォーマンスとか、あとあるということで、あと遊歩道に、並ぶお店、どんなお店並ぶんですか？
はい、とですね、今年もあの舞踊やダンス、あとエイサーなど あとオカリナ演奏などが披露される予定になってます。で、去年すごく好評だったんですけれども、三木かぐらがすごく迫力満点で、楽しみいただけるので、そちらにもご注目していただいて、お店の方はですね、焼きそばだったりコロッケ、あと唐揚げ、スパイスカレーなど本当にたくさんのお店が出店予定ですので、こちらも詳しくは公式の SNS の方で、随時紹介させていただきますので、ぜひぜひチェックされてみてください。
はい。そして今写真展の作品というのも募集されている募集されるということですね。
そうですね、17日から作品募集が始まってるんですけれども、例年三木の美術館内の休憩室で開催している三木写真展の作品募集を、4月の26日日曜日まで受付中です。募集テーマは三木町で撮影された景色や行事、植物など、もちろん町内の野外彫刻も OK です、入賞者には賞状と景品のお渡し、あと応募者全員に漏れなく記念品のプレゼントもございますので、ぜひぜひ皆様ふるってご応募ください。
では最後にラジオをお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、えんつば活動彫刻美術館では年に4回テーマを設けて展示の入れ替えをして、えんつば活動の作品をご紹介しています。美術館のある公園内では7体の野外彫刻も設置してあり、これからのシーズンは桜と一緒に作品を鑑賞することができます。ぜひ足を運ばれてみてください。
はい、えんつば活動彫刻美術館春季展、えんつば活動夢と幻想心の世界について、またね、4月5日に行われます三木桜祭りについてもご紹介をいただきました。学芸員の西村里奈さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。